Are you crazy?
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
イエーイ。
はい、主催の中澤です。
イエーイ。
メンバーの一ノ瀬一太です。
あ、飯塚です。
あ、じゃねえよ。あ、じゃねえよ。はい、今回ね、森律子と、千葉彩乃は、お休みです。この3人で、今回30分お送りしたいと思います。
はい、
はい、ですね、今回、もうラジオドラマありますので、今回はですね、一ノ瀬さんの脚本でございます。
お、久しぶりですね。
久しぶりです。
前回はね、まあ、ほんと大作、超大作をお送りしたんで、
あれなんていうタイトルだっけ。
ジ・エロニモ。
今回はその挽回っていうところ
ね。かっちゃんありがとう、前回編集でエコーつけてくれて。ジ・エロニモ。
どうなの、
すごいプレッシャーでしょ。
どうなの、その何がジ・エロニモの評判どうなのよ。
評判はもう2-3やってください。
嘘でしょ。それはあなたの気持ちの中で2-3をやりたいってことでしょ。
今回ね、感想ちょっと来なかったね。おかしいよね、やっぱり。でもほら、そんなもんじゃない。実際ほら、表現者っていうのはさ、こう自分がさ、これいいなとかさ、これ自信あるなっていうのはさ、ちょっとあんまりこう反響が良くなくてさ、あ、これダメだなっていうのは良かったりするっていう感じで、だから俺的にはちょっとね、ジエロにも舞台化したいんだけどね、今後ね。
い
ね、かっちゃんね、主演のジエロニモ役。
主演じゃなかったんですけどね。
ジエロニモといえばかっちゃんですよ。
何それ。
かっちゃんどうだった、かっちゃんの周りの反響は。ジエロニモ、
いや、ないですね。
え、ないの。
ないですね。
え、なんで。
なんで
かっちゃんの周りからなんかね、次の日とかオンエアされた次の日とか、
まあ、ぶっちゃけね、自分からあんまりこう今回あんま宣伝しがたいものがありましたよね。
おかしいな。でもジエロニモって面白いよね。まあ、あれ俺が考えたわけじゃないんだよ。
いや、けどさ、これほら、周りの人がこう評判がなかったってことは、2-3を作るに 上にあたって、ほら、ちょっとテコ入れをしなきゃいけないじゃん。
そうだね。
1なかったことを2に加えてっていうようなことをしていかないとさ。ほら、
まあまあね、たまにはああいうさ。
なるほどね。
だ、次考えたのおっぱいダーマンって考えた。おっぱいダーマン。
もうエロにも関係なくなってんじゃん。
何が。
おっぱいダーマン。
次、おっぱいダーマン。要はあれですよ。
何、
スパイダーマン。わかるか。わかるか。おっぱいダーマンっていう。
いや、面白いじゃん。
え、
そっちの方がいいじゃん。ジエロニモ2よりかもおっぱいダーマン次作ったよ。
そっちの方が分かりやすい。
おっぱいダーマン対、なんかスーパーボーマンみたいな。
なんか
スーパーマンの間に棒が入ってるみたいな。スーパーボーマン対おっぱいダーマン。どうですか。
いいと思います。
はい、
今日のラインナップお願いします。
はい、わかりました。今日はですね、はい、この後ちょっと久しぶりにフリートークやろう。ちょっと最近をちょっと気になってることとかそれぞれ言い合おう。
はい
はい。すごいコーナーだね。
そうだね。
その後はラジオドラマ一ノ瀬さんの、作品をやって、はい、30分、やっていきますので、最後まで楽しんで聞いてください。お願いします。
お願いします。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ここで曲をお送りします。ちょっと私事なんですが、最近頭皮の健康状態が気になりまして、スカルプ的なものをちょっと使ってるんですね。そしたら脇が2センチ伸びました。ゴールデンボールクラッシュ飯塚克美でゴールデンスター。
こんな夜更けは金色の星を並べ替えて新しい星座を作って夜空に浮かべた。こんな星空だからこのまま君を迎えに行くよ。金色の星の下、君の家へと急いだ。ような気持ちをあの星座に例えて浮かべた。僕を指さしながら逃げ出した。ドラ しなリオンは星降る夜の光の中でできれば手をつないでこのまま踊り明かすストーリー。
飯塚克実でゴールデンスターをお送りしました。
ハイプーパワーステーションゴールデンボールクラッシュ。
はい、トークコーナー、イエーイ。いやね、最近ちょっと自分仕事変えまして、転職ですよ。
はいはい
結構カミングアウトしましたね。
カミング転職しちゃった。
いいじゃないですか。
今聞いていいの、どんな仕事についての今は。
どんな仕事。まあちょっと広告代理店チックな、広告代理店のような広告代理店、
うん、
の仕事だね。
それは、うん、なぜ転職を考えてそれを伝え
たなぜ
ねえ、あちゃん気になるよね。
いきなりそんなこと言い出すからね。
そう、う
ん、
あれですよ、いろいろ自分のやりがいとかお金とか、いろいろこう夫婦生活のこととか、いろいろですよ、いろいろがこうあって転職をしようと思って、あれですよね、ありがたいこのね、まだ不景気な時代に雇っていただきまして、今転職をして、そしてなんと引っ越しもしちゃって、これ全て変えたんですよ。
あれですよ、日曜日のなんだっけ、ノンフィクションみたいなな
んだっけ、
番組になってきましたね。
収録の時にさ、ノンフィクションやっててさ、
あの家を失うっていう、
みたいな。
そうそうそう、だからね、リスナーのみんなね、ちょっと俺家を失いそうになったんだよちょっと前に。
なんでいきなりそんなカミングアウト
して。いや、いいよいいよ、だって家を失う、失うってちょっと大げさだったけど、
うん、
だからあれですよ、ちょっと前仕事もなんかちょっとない、こうなんていうの、空白な時間とかありましたからね。別にそれ失ったわけじゃないんだけど、はい、まあちょっといろいろ仕事とか変える、はい、時に、でそれで嫁さんと一緒にね、所沢から出て今のところにいるみたいな、引っ越しもしてもうフル戻りチェンジですよ。
そうなんですね。
そうですよ、
変わりました
いや俺的にはだいぶ変わったけどね。うん、やっぱ住むところが変わるってすごいよね、みんなね。
あれじゃ
ん、
それによって、うん、前回のエロニモが生まれたんですよね。
そうだね、カチャ引っ張るね
、まあ、そういうことだよね。
一皮向けた作品が出て
きた。そうそうそういやこれね、今回から聞いた人はね、ぜひ前回の放送ホームページから見てほしい、ジエロニモ。いやまあ別に引っ越したからかまあそれもあるだろうね、その環境下で書いたわけだから、ね、なんか影響されたんだろうね、
うん、
初心に帰ったというか。
そうそうそうそう、まあほら引っ越したらさ、まあ引っ越したらまずいろいろスーパーがあるかとかさ、うん、あるじゃん、クリーニング屋あるかとか、はいはい、俺結構レンタルビデオ屋って重要なのよ。
おお、なるほど。
俺こういうさ、いろいろこうどんどん最新化になってくるさ、ネットとかでやってる時代でも、うん、やっぱりレンタルビデオってなくなってほしくないよね。なんか要はネットで落とすんじゃなくて、 CD を借りてそれをパソコンで落とすみたいな。
あれだよね、こう趣味が映画鑑賞だからってことね
映画鑑賞、まあ映画鑑賞、映画鑑賞なのかな。
だってその今の話ってレンタルビデオで、映画を見たいんでしょ。
あのね映画ももちろん大事なんだけど、あのレンタルビデオのあのコースだよね、俺の中であるわけよ。先に結構音楽好きだから、うん、CD 行くのよ俺、
うん、
CD 行って、うん、でなんか洋楽とか見て、
うん、
ああなんかまだオアシス CD 出してんだとか。
いやいやもう出てねえよ
なんかそういう昔俺が中学校とか高校の時聴いてたアーティストをちょっと見て、うん、あアルバム出てる、
はい、
ベスト版出ちゃったよみたいな、
うん、
で見てその後に、まあ、映画を見るわけですね、
はいはい、
でその後に
エロニモ、
いやエロニモはねメインイベントなんだよ
メインイベント、
ね、その前にだからお笑いのとこ見て、うん、なんかあラーメンズとかまた出てる。
いやもう出てないから。
わすげえみたいな、バナナマンだ。
あそれは出てる、
お笑いの、
うん、
でやって最
後なんか増えましたよねレンタル。
もう一回言って。
トーク番組、
アメトークとか。
アメトークは昔からあるし、バナナマンのトークとか、
うん、あのバナナファイヤーだ。
あそうそうそう、そんな
感じ。あと二ケツとかね。
そうそうそう、うん、結構面白いですよ。
そうね、うん、だって今かっちゃん の, あのところに今内村サマーズがあるからね
この
なんでゲゴの DVD が横にあるの
その機会やっぱ借りて、面白い、単純に面白いですよね。別にこれ見てどうとか感動するとかじゃなくて、うん、なんか
かっちゃん、はい、サマーズ好きだよね。
サマーズ面白いですね。
まあ、確かに面白いよね。気軽に見えるよね。
そうそう、そういうのがいいんですよね。そういうのが気軽に、なんか力が入ってないっていうか、うん、ああいう感じが
ダラダラ、
そうそうそうそうそう、ね、そういうのが見てて、ね、そうそうそう、なんか面白いですよね。
そう、だまあ俺はね、レンタルビデオ屋さんが結構重要視なんですよ。
はい、
そうで、まあね、エロニモも借りてね、いるわけですよ、
は
い、
うんうん、
ね、
うん、
大事でしょ、そういうのも
大事、大事
大事でしょ、
うん、
ね、30超えても大事でしょ。
大事です
ね、
まあ30なんてまだまだまだ
ね。いやけどほらさ、さっき今なんかね、中澤がなんか頭皮の問題とか言ってたじゃん、
はい、
でなんかこう30過ぎてきてちょっとやっぱさ、はい、体の衰えを感じてきて、はい、ちょっとこれはダメだなと思って、はい、うん、ちょっと最近始めたことがあるんですよ。
おお、
ボルタリング、
ボルタリング、
壁登り、わかる、
あ、なんか
カラフルな、うん、石みたいなところをこうよじ登っていくっていう、
なんかなんかクライミング的な、
そうそうそうそうそうそう、
ボルタリン、ボルタリン、ボルタリン、ボルタリン、
ボルタリン、ボルタリン、ボルタックス、
いや違う、それ薬でしょ、だから
ボル
バルトレックス、
いや違うよ、それ映画でしょ、
バルトレックス、ね、ックスを俺があの顔面麻痺になった時に処方された薬
知らねえ
そんなの
知らないよ
そんな、
そんな何そのアメコミみたいな何その名前知らないよ、
高いんだ、あれ5000円ぐらいしたんだから
本当に、
そう、
え、何錠5000円なの、
え、
1回5000円、
いやなんかそのだからまあ俺が顔面麻痺になった時に、
うん、
なんかその菌を殺す薬、
うん
が、
うんうん、
まあ、バルトレックスっていうの
があるんですけどかっこいい、
そう、なんか保険が効いてないのかな、効いてても高いのかな、やっぱ特別な薬みたいで、
あ、そう、
そう、ごめんね話変えちゃ
って、もういい、もうボルダリングの話もしない
いやそういうなんか健康30超えて
まあ健康気使ってるっていうだけの話です
ね、
うん、
あ、でもそれいいことだよね、
あ、でもね、あるある、
バルトレックス飯塚はどうなの
やっぱりなんかこう今まで気にしなかったことを気にするようになったっていうのはありますよね。
例えば何だ
ろう、顔面麻痺のこととか、
顔面麻痺にならないようにまあ顔面麻痺にならないようにやっぱりこうストレスをためないとか、
おお、
まあ、そんなこと言うと難しいんですけどね、ストレスとか、うん、でもやっぱり食生活とかありますよね、起きたらまあ水を飲むようにするとか、
うん
うん、あと、うん、こう本当にこう年を取って、昔からそうだったんですけど、ちょっとおしっこが近くなっちゃったり
いやいや本当に飯塚は早いんですよ、飲んだ時
結構それが、うん、私生活に、こう害を及ぼす時があって、
うん、
飲んでもう前の日なんか、うん、その当日大切な日とか、うん、なんかあるじゃないですか、
うん、
そういう前の日はやっぱりちょっとこうお酒をあんまり飲まないようにするとか、
うん、
コーヒーを飲まないようにするとか、うん、今までそんなこと気にしたことなかったですよね、
うん、
30過ぎてから結構そういうことを
もうおじいちゃんじゃねえかそれ30とかの話じゃないじゃん、
いや、ありますあります、
おじいちゃんじゃん、
ありますあります、
おむつした方がいいんじゃないの、
いやいやいや、そこまでじゃないですけど、まあ例えば、これは例えばでも、
うん、
ありますよね、
まあでもちょうどさ、みんなこの3人はちょうどもう30代半ば前半と、
はい、
はい、まあいろいろ考えるよね、で俺も考えての転職だったからね、うん、でもなんか今さ、やっぱりここ最近さ、こう情熱大陸とかさ、カンブリア宮殿とかさ、やったら俺見てんの、
そういうの好きだって言ってましたよね、
好き
何でしたっけ、あれあれあれ、あれなんだっけ、出てこない、
あれね、
アナザースカイ、
アナザースカイ
アナザースカイちょっと違うじゃん、
見ましたよこの間アナザースカイ、
あ、何見た、
吉田栄作、
吉田栄作面白かったよねあれね、
ちっちゃい頃に吉田栄作に似てるって言われて
た、似てる似てる、ちょっとね口元がね口元似てんだよ
ちょっと気になっちゃ
って、似てる似てる似てる似てる、うん、
見ました見ました、
なんだろう、ちょっと何プチしゃくれっぽい感じとか似てるよね吉田栄作に、
面白かったですよ
あれ、良かったよね、
面白いんだ
吉田栄作の回、やっぱほらね、トレンディ俳優、
うん、
あれ売れてさ突然引退しちゃってさ、なぜ、彼は、ロスだっけ、
そうそうそう、
ロスに消えたのかみたいのがあって、
うん、
でそこで売れてこのままね日本に残ればお金持ちになったけど、 その世の中なんかこう生きていくためになんかこういろいろ知らないから、うん、そこをこう勉強するっていうかで行ったんだよね。
そんなこと言ってましたね。
そうそうそう。で結構その向こうで友達作ったりとか、うん、おいいなと思ったよね、うん、人生って変えられるんだみたいな。
まあなんかちょっとそういうところにねあんまりこの飲まれないようにしようと思いながら見てたんですけど、うん、でもいいなと思っちゃいますよね。
なんだそれ。
だから中澤もそういうことでしょ。なんかいいなと思って見ちゃうわけでしょ。カンブリア宮殿とか情熱大陸とか。
ああ、いやなんかやっぱりほらああいうのってなんていうの、こう新しくさ、うん、ものを作るっていうさ、うん、なんかそういう思考っていうものをなんか鍛えたいなっていう感じでやっぱり見てるよね、うん、でもね一番俺好きなパターンがねこうドキュメントタッチの番組で、うん、あのホームレスが仕事をこう探すドキュメントとか、あと若い人がブラック企業でこう痛い目あってなんか訴えるみたいなシリーズが好きだね俺はね。
そういう経験があるのそれ。
あるというか、いやなんだろう、なんか面白くない？ホームレスとかがこう仕事探してなんかこう大阪とかのさ、なんだどこだ、
わかるわかる、
なんだ、海外でね、そうそうそうそう、うん、あれ系のシリーズ好きだね。
あ、そう。
なんで、なんでちょっと、
いやいや、だって、うん、そういう人たちって、いや、もちろん頑張ってるの分かるけど、うん、なんだろう、その頑張ってる姿を映してるのに、うん、あの、共感してるだけでしょ。
共感というか、でもほら、やっぱりさ、何らかの原因があるわけじゃない、そうなってしまったには。うん、本人のせいもあるわけじゃない、うん、いくら会社のせいとかさ、うん、なんかしてても、うんうん、だからやっぱりなんだろうな、自分がやっぱり、ま、本を描くときにやっぱりそういうダメ人間を描くのが好きだから、なんていうの、そういう失敗があってそこから成功していくみたいのが俺好きなのね、お話的に、うん、だそれがすごいあのリアリティだし、うん、それがすごい面白いんだよね。だからね、そのシリーズが、
あ、うん、やっぱり僕はあの吉田栄作さんのアナザースカイが良かったですけどね。
あれ良かったよね。まあね、かっちゃんのね、吉田栄作に似てるっていうね、俺もそれアナザースカイ見てて思ったもん、かっちゃんっぽいなみたいな。
ありがとうございます、
はい、
こんなこと言ったらちょっとね、うん、やっぱりイケメン俳優の方なので、うん、なんか自分で言っちゃうの恥ずかしいですけど、うん、なんか雰囲気ですよね。あの、まあ、なんでもないです。
まあ、わかるわかるわかるね、マサトはどうなの？マサトだって一ノ瀬さんはどうなの？
まあ、あれだよね、あのプロレスラー、元プロレスラーの長谷博士に似てるんだね。
もう誰も分かんないじゃん。
最近ちょっと新日のあの柴田に似てんだよね。柴田、
いや分かんないです
ね。似てんだよこれ。ちょっと皆さんちょっと検索してみてください、柴田を。なんとなく、
なんとなくですよ本当に。これも
ちょっとプチシャクレがちょっと似てんだよね。
中澤さんあれですよね、日本代表の
岡崎でしょ。すげえ似てんだよ、すげえ言われる岡崎って。
あとあれですよね、元、あ、今も歌手なのかな、広瀬香美さんに似てるね。
もう全然見ないよね。
あのね、ロマンスの神様の頃の広瀬香美、はい、うん、広瀬香美チキンって言われたことある。
どういうことだ。
あ、ほらあだ名って進化していくじゃん。どんどん進化していくじゃん。
小学生がつけるような感じですね。
確かに俺がね、広瀬なんだっけな、なんか広瀬香美っていうか広瀬って言われるようになったのね。だから広瀬ってやめてくれと、うん、俺は中澤だと、うん、でそっからなんかそいつがじゃあ広瀬香美チキンでどうみたいな、長くなっちゃったみたいな、しかも香美チキンみたいな、はい、そういうわけで、フリートーク、やってきましたが、まあいい ね、なんかこういうのもね、
それぞれのアナザースカイを見つけていこうっていう。
そうだね、
うん、
そうですね、ね、この後 JT の CM が流れるんですかね。
そうですね。僕たち30仲間になったけどまだ人生は楽しいっていう。
そうね、はい、またこれちょっと、ね、やっていきましょう、フリートークね。
そうですね、
はい、この後ラジオドラマ楽しんでください。キスをしようと思う。いや、正確にはキスしなきゃならないんだろうな。食事をするのも3回目。このままだと彼女のマンションにタクシーがついてしまう。どうすんだ、俺。
ゴールデンラジオ劇場、決断力のある男、声の出演、男中澤博之、心の声一ノ瀬一太、ナレーション飯塚克美でお送りいたします。
俺は今隣に女を乗せてタクシーに乗っている。ここで何もしなければ一生何も起こらないんだろうな。
多分
キスしたら起こるかもしれない。
多分
泣き出したらどうしよう。
あり得る。
会社で言いふらされるのではないか。
十分あり得る。
俺は将来のある身、
30歳独身、
変なスキャンダルに巻き込まれるわけにはいかない。
リスク回避。
でもこの女、外見がいいんだよな。
走れ正直者。
服の上からでもわかる自然な膨らみの胸元。
胸パッドは必要最小限。
スカートから伸びるキュッと締まった足首。
特技は短距離走。
安山型の後ろ姿、一姫二太郎は間違いないな。
両親は万々歳だな。
よし、キスしよう。
最短距離で唇に。
いや、でもちょっと待て。俺
迷っても始まらない。今だ、行け。
結論を急ぐな俺。
おいおい、どうした俺。
口元横にあるほくろはもしかして。
もしかしてだけど、
男好きなのかもしれない。
統計的に、総合的に見て、
もしかして軽い女なのか。
猜疑心勃発。
俺は騙されてしまうのか、こんな女に。
不安要素拡大。
キスなんてしたら俺の負けだろ
う。負けはありえない。
さっさとこの女を下ろしてのぞみちゃんに電話しなきゃ。
出た、有料物件。
のぞみちゃんは世田谷でマンションを持っている。
あけみちゃんも捨てがたいぞ。
あけみちゃんは四国に山二つ持ってる。東京ドーム
7つ分。
池シャーシャーと隣に座ってる女に対して興味が薄れていく。すいません、あの運転手さん。
おい待て、おい、俺よく思い出すんだ。
すいません、運転手さん、何でもありません。そういえばこの女の父親の経営する会社が東証に上場する。
今日のニュースで見た。
最先端技術で世界と対等に勝負していく優良企業。
ネットで詳しく見た。
その社長の一人娘。
知ってて近づいた。
以上、総合的に見てこの女、今買いかどうか
決断しろ。
よし、間違いなくキスしよう。あ、
成功か失敗か。
キスされちゃった。決断力のある男になりたーい。
だな。
ゴールデンラジオ劇場、決断力のある男。脚本一ノ瀬一太。声の出演男中澤博之。心の声一ノ瀬一太。ナレーションは私、飯塚克美でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
はい、エンディングの時間が来ちゃいました。
はい、
ラジオドラマ、いかがでしたでしょうかね。まあ、今回すごい、まあ、短いドラマだったんですが、
はい、
まあ、情景浮かんだんじゃないですか皆さん。
なんか男の人だったらこういうことって思うだろうなっていうことをちょっと書きました。
なるほどね。いかにもな、なんていうか、いかにもなオーケストラが流れ
やめてよ。
でもまあ決断のね、決断力、
うん、
ね、まあ、決断力のある男になりたいっすわ。
あれ決断してるじゃないですか、いろいろと。
まあ決断してるけどね、疲れますね。でも人生はもう決断ですね。
なんかちょっとトーンが低いですけど、大丈夫ですか？トーン
低くなってますけど。いや今回やっぱ難しくてさ、この役が、ねえ、一応さんからさ、事前にこう脚本がね送られてくるわけですけれども、まあ難しかったですよ。なんか
なんか全然別に書いてあることっていうかは全然大したことないんだけど。
違うんです、やっぱりね、会話ね、ラジオ、ほらドラマって会話が多いんだけど、今回役どころがさ、俺も何そのまあ隣にさ、なんかね、綺麗な女性のする男の声みたいな役やってて、で一応さんのね役も心の声でしょ、心の声トゥー心の声みたいな変わったシチュエーションでね結構難しかった。
あ、そうですか。
まあでもなんかすごいもうなんか集中して汗が湧き汗がすごい。
じゃあ次は何やるんでしたっけ。
次はねおっぱいダーマン
かっちゃんおっぱいダーマンやるって
やるよ。主演飯塚克実だよ。
いやいやいや主演はちょっと
俺はもう本当にアベンジャーズみたいのをね作るからね。おっぱいダーマンとジエロニモノ、
はい、
あれもう何人かまた増えるの
対決です。何が
増えるの。また
おっぱいなんかアイアンマンみたいに出てくるよ
かちゃんやばそうだね。
まあ一番それが分かりやすい、まあ、いいじゃないですか
ねえ。
じゃあそれは
やっぱりほらジエロニモノね共演、熱演か。やっぱりあれをもう一度やりたいよね、おっぱいダーマンで。
じゃあ次の11月の脚本は中澤が書くって言ってるんで、
はい、
期待しといてください。
いやおっぱいダーマン多分書かないよ。
書かないんだ。
書かないというかまあなんか新年とかにやったらいいんじゃないですか、おめでたい時に。
もう40過ぎてでやればいい。
ああそっちがいいかもね。
40過ぎてそれができんのかっていう
そうだね、
それが挑戦できるのかっていう、
リスナーの皆さんぜひですね、おっぱいダーマン、書いてくださいとか、ぜひそういうファンレターお待ちしてます。ラジオドラマの感想でもいいのでね、
はい、
はい、待ってますね。メールアドレスが gbc@qs.oops.jp、gbc@qs.oops.jp になります。
はい、
皆さんのね、声でおっぱいダーマンが、オンエアされるか決まりますので、待ってますので。まあ別にメモ何でもいいので、感想とかね、あとこういうテーマで話してほしいとか、そういうのを待ってますので、どんどんメールください、ご投稿ください。よろしくお願いいたします。番組のお相手は私、中澤と
一ノ瀬一太と
飯塚克実でした。
はい、せーの
バイバーイ。